今兄さん。
はい。
僕は、トウモロコシの会会長の吉田幸なんですけど、あんたは誰ですか？
僕は、トウモロコシの会、名誉副会長の今兄です。
あ、雑務役じゃなくて名誉副会長。
あ、兼雑務の今兄です。
なんか雑務やってるんですか？
そうだね。
トウモロコシの会の大事な雑務を何かやってるんですか？
いや、まあ、トウモロコシの会でみんな飲み会やるときとかにオーダーの取りまとめとかは僕は大体やりますけどね。
いやいやいや、あんたそもそも飲み会に来てないじゃん。
行ったときは僕がやってますけどね。
行ったときって、だからその10回に1回ぐらいでしょ。
そうだね。
そんなこと言ったら俺は全員の予定調整とか、店取るのとか、全部俺がやってんだから。雑務も僕はやってんですよ。
じゃあ会長兼雑務、吉田と、まあ、名誉副会長兼雑務の今に、で、時々雑務って感じ
で。時々です。雑務役だって。
うん。いつもやって
る。僕の方が全然やってるじゃん。
そうだね。吉田の方が偉い雑務だよ。
そう。っていうか、まあ。
雑務として俺より上だよ。
全部そうだよ。会長兼、副会長兼、
うん、
総務兼、雑務兼、会計兼。
映像編集スタッフ兼。
兼。
大変だね。
うん。で、みんなから悪口言われるっていうのも僕がやってるわけでしょ。
うん。仕切り屋だとか、気取り屋だとか言われてんのかな。
誰がそんなこと言ったんですか？
誰が言ったと。
誰がそんなこと言ったんですか？
わかんない。そんなこと言われてんのかなと思って。
本当に、そんな役回りですよ。やめようかな。誰かに譲ろうかな。
どの座を？全部？
全部。
誰もやらないと思うけどね。
いちご屋さんという人からメールが来てるんですよ。
いきなりお便りコーナーですか？
この件に関してですよ、だから。
あ、本当？
会長、トウモロコシの会の皆様、こんにちは。
こんにちは。
最近、うちの毛玉の2匹の世話に忙しいイチゴ屋です。
うん。
最近、なんか、メールが多いですよね、この人からの。
素晴らしい。よくツイッターとかでも話しかけてくれますよ。
はい。先日の放送で、オナキンスカイウォーカーさんのメールを聞き、お便りさせていただきました。
うん。
確かに、今に名誉副会長は、トウモロコシの会の活動に対して、昔ほど積極的ではないし、それ俺詐欺を働くなど、トウモロコシの会のメンバーやリスナーから罵倒されてもおかしくないのですが、それ俺詐欺を働いてるわけですよね。
働いてねえ。
で、それちゃんと言わなきゃダメでしょ。
働いてません。
それ俺詐欺って何でしたっけ？
それ俺詐欺は、その人の仕事でないのに、あたかもその人が自分の仕事かのように人に伝えることですね。あれ俺、あれの仕事俺とか、うん、その仕事俺みたいな感じですね。あれ俺詐欺とも言いますね。
まあ、完全にいちご屋さんの中では今兄さんは、それ俺詐欺野郎だと。
詐欺野郎だと。
ええ。
はい。
まあ、僕がそう言ったからなんですけどね。
そうだね。
ですが、
はい、
私は今兄さんを弁護したいと思います。
お。
確かに、今のトウモロコシの会のメンバーは、奇人変人の集まりと化していますが、今兄さんは、オカルトの知識の浅い私のような、にわかオカルト野郎の側に立って、何も分かっていない立場でトウモロコシの会に参加することで、吉田会長の博識さが際立って見えるというものです。それを俺詐欺にしても、本当は全部会長が頑張ってやってるということをみんなに訴えるための今兄さんなりの演出なんです。トウモロコシの会の必要悪なのです。殺虫剤のメーカーが害虫がいないと商売が成り立たないのと同じです。私は今にこそピン事件、今にこそピン事件と呼ばれたファンキーさんのラジオでトウモロコシの会を知り、
うん、
このポッドキャストにたどり着いたので、今にさんに感謝しなくもないです。
はい。
随分遠回りな弁護を。
そうですね。
ええ、
まあ僕、普段 PR の会社で働いてるんですけど、
はい、
そうなんですよ。全部 PR なんですよ、これ。トウモロコシの会のね。
どういうことですか？
広報機能ってことだよね。俺がまあいろんなとこでそうやって、トウモロコシの会をさ、ファンキーさんのところでやったりとか、わかりやすく、ね、あれ俺とかそれ俺って言ったらわかりやすく伝わるじゃないですか。
あれ俺がやってるんですよって。
あ、そうなんだ、今井さんがやってるんだってなって、わかりやすく伝わって、う
ん。あの吉田って人何やってんのって。あ、ちょっと名前貸してるだけです。
あのパンダみたいなもんですってね。いきなりあの吉田って人がいて、あのちょっと階段のやつやって、何それ気持ち悪いって言われるからね、普通に言ったら。え、写真見してって言ったら、うわ、気持ち悪いってなるから、
うん。
それを、俺がちゃんと、わかりやすい形で伝えてるんだ。
こそピンしながらね。
こそピンしてねえし。
こそピンってすごい久しぶりに。
聞いたね。
ええー。
まあまあ、でも、今の弁護はありがたいんですけど、まあ間違ってますね。
どう違うんですか？
まあ演出じゃないよね。普通にまあオカルトの知識は浅いと思いますし、ね、僕はね。まあそれより詐欺は働いてないですけど、まあそれ俺詐欺だと思われるように近しいことはしたかもね。だから演出じゃないですよ。
殺虫剤のメーカーが害虫がいないと商売が成り立たないのと同じです。
そうそうそう。いわゆるバーサス構造みたいなのをね、こう作り上げて世論形成する PR の常套手段ですね。それですよ。でも、まあ、違うんだけどね。
うん、違うんだけど、
ね、違うんだけどね。意図してないんだけどね。すいませんね、なんか。
そうやって笑い声でスピーカーを割るのも、あなたの陰謀でしょ。
まあ、妨害ですよ。
うん、はい、本当にやめてほしいんですけど。
まあ、ありがとうございます、弁護していただいて。でも、すいません。至らなくて。
本当にもうちょっと頑張ってほしいもんですよ。
はい、頑張ります。はい、
僕は怖くない。僕は怖くない。僕は怖くない。んだよ。
ちょっとメールを読み上げていきますよ。
どうぞ。
はい。香港の微笑みデブさんから。
かっこいい名前だな。
サモハン金峰ってことですかね。
で、微笑みデブってあれでしょ？フルメタルジャケットでしょ？
そうだね。
うん、どうぞ。
吉田会長、今西さん、こんばんは。
こんばんは。
初めてお便りします。香港の微笑みデブと申します。
かっこいい名前だな。
小生、名前にあります通り、現在、香港で仕事をしておりまして、あ、微笑みデブの方じゃないんですね。香港の方のことを言ってますね。
はい。
日本語が恋しいときは、トウモトコシの会、ん？トウモトコシの会ってなんですかね、うん、これ。
まあまあ、普通に書き間違いでしょ。うん、トウモロコシの会の
トウモトコシの会。まあ、香港人だからね。
だから香港人じゃね。
日本語が弱いのはしょうがないですね。
はい。
トウモトコシの会のポトキャストを聞き、
うん、
寂しさを、ま、巻き倒しております。
そんなこと書いてないでしょ。はい。
これからも楽しい放送を期待しております。
ありがとうございます。
さて、今回メールさせていただきましたのは、ぜひ一度、荒井秀樹漫画についてがっつり取り上げていただきたく思っております。
お、
これだけ著名な漫画家に関わらず、あまり取り上げられることがない漫画家の一人だと思います。数回に分け、ヘビーな荒井秀樹漫画特集をぜひともよろしくお願いいたします。随分勝手な言い草ですね。
いいじゃん、別にお題を与えてくれてるんだからさ。
そんな数回もやる余裕はあるかどうか僕が判断することですからね。
まあ、それは判断してください
よ。以下、個人的に荒井漫画で興奮したセックスシーン、ベスト3です。そん頼んでもないのに。ベストセックスシーン3つ選んでいただきましたよ。荒、はい、井秀樹の漫画から。
お願いします。
3位。宮本から君へ。宮本爆睡時の拓磨の安子レイプシーン。これを書く作者は悪魔だと思いました。
うん、
2位。ワールドイズマイン。モンちゃんとババアのセックスシーン。
あ
ー、誰がこのセックスシーンで得をするのか。疑問ですが、とても濃厚で大好きです。そして1位、愛しのアイリーン。岩尾と吉岡愛子のラブホでのセックスシーン。腰が勝手に動くのシーンは、荒井漫画史上でもトップクラスの名シーンだと思います。ぜひトウモロコシの回でも熱く語っていただきたく思っております。よろしくお願いしますと。
はい。あ、じゃあ、荒井秀樹漫画全般の話じゃなくて、荒井秀樹漫画のセックスシーンについて熱く語るってこと？
そんなに話が広がるんですよ。数回に分けてやらなきゃいけないんですよ、これ。
大変だね。
4時間ぐらい語らなきゃいけないんだけど、大丈夫なんですかね。
いや、ちょっと結構難しそうだけど。
ちょっと無理ですね。
うん、
どうですか、今井さん的には。
セックスシーン？
いや、セックスシーンじゃなくていいよ。
あ、荒井秀樹漫画で好きなシーンとか？
まあ、荒井秀樹漫画についてどう思うんですか？
とはいえ、僕は2つ作品しか見ていなくて、
うん、
ワールドイズマインと、
うん、
宮本から君へしか見てないんですよ。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。愛しのアイリーン読んでないの。だから今の話わかんない。
僕、去年じゃない、一昨年、今にさんにシュガー貸したんですけどね、前巻。
ああ、そうだ、見た見た。
なんで読んでないことになってるんですか？あ、読んでなかったんですか？
忘れた。
読んだの？
読んだ。
でも読んだのに忘れたことになってんだ。読んでないことになってんだ。
うん。
それは。ていうか僕、タダで貸したよね。
うん、ありがとう。
漫画を。
貸したんだもんね。うん、ただで貸してもら
った。まあそこまではいいですけど、
ええ、
完全に貸してないことになってるとか、本当にイラつくんですけど。読んでないことになってる。 貸してないことになってる。
いや、うっかりしてた。そうだね。あれも新井秀樹の漫画だったね。
ボクシング漫画ですよ。
ええー。で、シュガーって二つあるでしょ？
ん？ん？
なんか、シュガーで完結してるものともう一つなんかあるよな。
新井秀樹の漫画の中でってこと？
うん。
うん、シュガーとリンがありますけど。
あ、リンね。はいはい。そっち読んでないかな。
いや、リンを読んでないんでしょ？
読んでない。
うん、もうちょっと、ちゃんと話してください。
はい。
てか分かるでしょ？皆さん、これですよ。いちご屋さんのメール。
え？
いちご屋さんのメールですら生ぬるいっていう。
はい。わかりました、わかりました。ちゃんと喋ります。
これで僕が悪いって言われるんでしょ？
いいから進めてくださいよ。
覚えてますか？宮本から君への。
うん。
レイプシーン。
いやー、もうあれはリアリティがありますね。レイプってほら、知り合いにされることが多いって言うじゃないですか。
はい。
レイプ事件ってね。
はい。
なんか、うわーっていう、あの、爆睡して、ちゃって酔いつぶれて
る。みんなで雑魚寝してるんですよね。
みんなっていうか宮本だけねベッドで寝てて、うん、でヤスコとタクマだっけあいつ、
うん、
あいつがなんか
ラグビー部のガタイのいい、
あんたいいよっつって、
うん、
あんたの未来キラキラしてるよみたいな言ってたと思ったらね、ひどいことされちゃってさ、
友達だと思ったのに。
いや、もうひどいねあれ。
しかもそれで逆襲しにタクマのとこ行ったらボコボコにされるんですよね。
そう、もうあの漫画は本当見ていて嫌な気分
に。もうその代わりまたボコボコに仕返しますけどね。
それ言っちゃっていいんですか？
やりすぎだろっていうぐらいやりますからね。
ね、人は死んじゃいますね。あんな殴り合いしたら。
殴り合いっていうか、殴り合い以上なんですけど
ね。殺し合いですね。
殺し合いっていうか、結構宮本が一方的にひどいことをしますよね。
しますね、
えー。
いや、すごいね、あれは。
だから宮本から君へがやっぱり一番初めに読んだ新井秀樹漫画の人は多いじゃないですか。
うん。うん、
僕もなんて嫌な漫画描くんだと思いましたからね。
この漫画家は。
この人嫌いって。
あ、思ったんだ。
ええ、
へえ。
嫌だ、この人嫌いって。でも、宮本から君への宮本はめちゃめちゃ、共感しづらいですよ。
うん、ええ、あいつキモいよ。
特に若いさ、10代の子とかが読んだ
ら。ああ、それはわかんないだろうね、なおさらね。
なおさらね。大人になってからさ、そういう、あの若い時の、なんか突っ走る部分とか、まあ、言ってみれば泥臭い部分、
うん、
まあ、嫌な部分、もう込みで、共感はできるかもしれないですよ。
うん、
ボーイズ・オン・ザ・ランをもっと嫌にした感じですからね。
うん、
ボーイズ・オン・ザ・ランってあれ完全にだって宮本から君へ。
だね。
でしょ、
うん、
オマージュ的なも
の。花沢健吾さんってアシスタントだったの？
も
とも
と。俺もそう思ったんだけど、まあ調べたことはないです。
そうですか。
まあそれっぽい感じもある。
ぽいよね。でもまさにそうだね。
だからね、
うん、
高校生とかにはお勧めできませんよね。宮本から君へは。
を読めというのは、
うん、
あ
れそこまで主人公に、もう俺こいつが友達とか周りにいたら本当嫌だって
。本当同じ会社とかにいたくないね。
あれ悪いやつではないんだけど。
悪いやつではないけどね。
ローリング土下座とかね。
あ、
仕事を取ってくるために。もうあんたのところから仕事もらわないって言ってるでしょって言ってるのをずっと路上でローリング土下座し続けたり。
うん、サイコパスですね。
うん、まあだからあれを読んだときは、やっぱり、嫌いって。
うん、
この荒井なんとかって人、嫌いって。荒井英雄だか、秀雄だか、なんとか読み方でわかんないけど嫌いって。
思ってたんだね、その時は。
今井さんどうでした？
僕、ワールドイズマインから入ったんですよ。
ああ、にわかね。
にわかなのかい？
はいはい。ああ、ああ、ああ、はいはい。有名になってからね。
ああ、そうなのね。
ワールドイズマインで大ヒットしてからね。うん、いや、いいよ、全然いいよ。うん、
いや、あの、
週刊、うん、だってそういう人が多いから、全然僕は気にしないよ。
週刊連載で読んでたんだけどね。
はい。
うん。
ヤンさん。
うん。当時は、殺し合いとかも載せたのかな、
ヤンさんが面白かった、
ね。面白かったね。
あれの編集長はなんか知らないけど、変わっちゃって。
うん。いろんなものが打ち切りになったね。
そう。で、休刊しましたよね。
はい。度胸星なんかもあれだったんじゃないかな。
そうです、そうです。あの頃、あの時の編集長は面白かったんです
よ。めっちゃ面白かったね。はい、まあまあ、その頃、そうやって週刊連載で読んでて、
はい、
いや、あの暴力表現、
うん、
やっぱ痺れたね。
モンちゃんとババアのセックスシーンについての感想は？
あ、面白かったけど、あの、モンちゃんとババアの出会いの時のセックスシーンの方が俺はよりこう、良かったね。なんか。
で、これ言ってる、モンちゃんとババアのセックスシーンはどの？
多分ヘリバラバラバラバラって、ヘリで武器持ってきて、うん、ディープキスした後、
うん、
ヘリの ヘリのとこでバコンバコンやってたやつじゃないですか、
うんうん、でその出会いの時のセックスシーンっていうの
はもうババアが寝てたらモンちゃんがいきなりレイプしてきて、ババアが抵抗するのにババアのこと何回も何回もレイプして、うん、ババアが風呂で泣きながら自分の、うん、あの陰部をこう洗って、うん、ドロドロとした陰部を洗って、うん、殺してやるって泣いてるっていう、
うん、
女としてもだからモンちゃんにレイプされたことをショックに感じてるババアっていうのが、うん、なんかすごかったなあれは。
結構ババア出てきますからね、荒井秀樹の漫画は。
出てくるね。
ババアとのセックスって結構ありますよ。
ああ。
うん。なんか悪の強いババアもよく出てくるし。
うん。何なんだろうね、あの荒井秀樹さんの描く汚いセックスはね。
一切チンコ、勃起祭りにはなりませんよね。
うん、ならないね。うん、なんか、すごい嫌な、子供の頃多分感じた大人の汚さみたいなのが前面に押し出されてる、なんか、セックスですね。
ありますね。
ね、
僕もね、立たない漫画のセックスシーンっていう意味では、
うん、
山本直樹もそうなんですよ。
おー、山本直樹の漫画で
エロ漫画なんだけどね、
エロさを感じないってこと？
エロさは感じるけど、
うん、
さっき言ったような、うん、なんか嫌な部分って結構、
はいはいはい、
なんかにじみ出てるというか、
うん、
前面に出てるんで、山本直樹は僕も立たないんですよ。
なんかあれいたずらされちゃったっていうなんか感じのさ。
そんなことないよ。女の人はいつも積極的じゃん。
まあそうなんだけど、まあいいや。うんうん。またその話は外れるので。うん。うん、そっか。立たないんだね、それも。
それはでも荒井秀樹のセックスシーンと似てますね、根本としては。そういう意味では。
うん、うん。
あの、表彰の仕方は全然違うんですけど。
なるほどね。
そういうなんか嫌な面というか、あまり覆い隠しておきたい部分っていうのを、うんうんちゃんと描くでしょ、作家として
性の陰の部分みたいな、なんか明るい部分じゃなくて本当になんか、
うん、明るいか暗いかはそういうことじゃないんですけど、うん、まあまあ隠しておきたい部分ですね。
なるほどね、
うん、
秀樹さんのもそういうふうに感じると、
うん、という広い意味では一緒ですね。
なるほどね。
愛しのアイリーン、
それは
これ堂々の1位に輝いてますけど、
はい、
岩尾と吉岡愛子のラブホでのセックスシーン
読まないとな、アイリーン。
読んでないんですか。
愛しのアイリーン。
あ、にわかだからね。
すいませんね、にわか。
ちゃんと喋ってくる。なんかあなたさ、すっげー大爆笑してスピーカー割るかさ、口の中でムグムグムグムグ言うかさ。
で、どういう話なんだい？
フィリピーナをめとった農家の息子の話ですね。
うん、わあ。うん。
で、まあ地方都市のね。
はいはい。
ああ
、かそってんのね。
あんまり過疎の村って感じではないですよね。
ね、
パチンコ屋に勤めたりして、岩尾は、主人公の岩尾はね、
うんうん。
で、もう一人の主人公のアイリーンっていうのはフィリピンから来て、うん、まだ差別描写とかもありますよ。
はいはい。
ちょっと田舎だからね。
うん、
で、その岩尾っていうのがいろいろあって、まあ事件を起こしちゃうんですよ。
Okay。
途中で、
うん。
結構短い4巻か5巻で終わる話なんですけど、
ええ、
その最後の方は、岩尾が本当は好きだったパチンコ屋の吉岡愛子っていう女の人がいて、本当はその人好きだったんだけど、ドブサイクだから岩尾は、まあ、しょうがないっつってフィリピーナを結婚するっていう設定なんですよ。ひどい話でしょ、
うん、
でもまあ愛理はすごいいいやつなんですよ、
はいはい、
だから本当は好きだったから、
うん、
もう事件を起こしてちょっと自暴自棄になって岩尾が、
うん、
でなんか知らんけど愛子ももう多分岩尾が自分のこと好きだっていうのがずっと前から気づいてたのに、岩尾がフィリピーナと結婚しちゃったから、アイリーンと結婚しちゃったから、それでなんか複雑な心情になってたんでしょうね。
あ、なるほどね、
うん、でもうやりまくるんですよ最後の方は。
ほうほうほう、う
ん、何話か連続でずっとやってますからね
東京大学物語みたいなね、
一回のセックスじゃないんだよねずっともうまあ、トイレでやったりとか、
はいはい、
それがバーって連続していく中の一つですね。腰が勝手に動くって愛子がやってるという、
うん、なるほどね。
でこの愛しのアイリーンでもさっき言った悪の強いババア出てきますね、岩尾のお母さん。
ほうほうほう、うん、性的に乱れてるのその人も。
いやいやいやいや、すげえ強いの。
ああ、なるほどね。
もうだ、父親代わりなんですよね。
はいはい、
代理に対してもすごい差別してるし、
うわ、
うん、でちっちゃいんだけど背は、
うん、
顔も怖いし性格も怖いし、
うん、
実際強いんですよ。
喧嘩が、
散弾銃がうまい。
わ
すごいショットガンの使い手なんですよ。なんか、なんだっけな、土地を買収しに来たのかな、僕も細かいことしちゃったんですけど、
はい、
なんかゼネコンかなんかの人が来て、
うん、
で、葉巻くわえながら、お互いその土地売ってよとか言ったら、バーンってショットガンで撃って、うん、ショットガンで葉巻の先端だけを落とす。
チュンってなんだよ。かっこいいね。
散弾銃なのにね。
ほうほう。
で、神業やって。で、相手が退散していくっていう。
うん。面白そうじゃないですか。
面白いですよ。
その漫画。
まあ、短いからすぐ読み終わりますしね。漫画喫茶とかで読んでも。はい、まあ、ブックオフで揃えてもお金は、そんなにかからないと思うんですけど。
はい。
ただまあ僕が一番好きなのはやっぱり、シュガ
ー。うん。
が好きかな、
うん。シュガーのセックスシーン？
シュガーにセックスシーンは、ちょっとあるけど、まあそんなに汚い感じではないですけどね。
いやでも、その、世話になった先輩のとこ行って、お前だけって言われてさ、ペッティングしてたらなんか、目の前に人工があるみたいな。
ああ、一番最初の方ね。
あれ好きだけどね、俺ね。
シュガーっていうのはもう超天才のボクシング漫画ですよね。
はい。
ボクシングがやったことないのに、まあ、やらしてみたらすげえ強くて、まあ、もう、俺すげえみたいな、
うん。
俺天才、俺すげえっつって、ヒャハッヒャハハって、
うん、
主人公の石川凛がおどけながら、まあ、簡単に勝ち進んでいくんですよね。
そうですね。
あの、続編のリンも含めて、いわゆるその、ボクシングの力量で苦戦する試合は一個もないです。なんか別の関係というか状況の都合で苦戦する場合はありますけど、
うん、
もう初めからもうリンの方が圧倒的に強いっていうのが分かりきってて、関係者とかも、相手も。で、実際リンの方が圧倒的に強いんです、
うん。
だからそういう意味での初めの一歩的な、どっちが勝つんだとか、そういうのはないです、
うん。
そこじゃないですかね、面白さは。
はい。
はい。まあ、シュガー・リンに関しては、また話した方がいいかもしれないですけど、今回はセックスの話ということで。
ええ。
それ続編のリンの方で、リンが童貞喪失するのはありますね。
うん。
はい。だからそのシュガーの、あれはセックスはしないんだけどね。フェラチオ、シーンありますよね。まあ、リンがボクシングを教えてもらう人、
うん、
先輩、尊敬する先輩の同棲してる彼女に、
うん、抜いてもらうわけですよね。
抜いてもらうんですけど、まあ、実はその彼女はニューハーフで男だったんで、
ええ、
しかもボクシングで、国体とかで、アマチュアで1位とかあったんだっけ、
うん、めっちゃ強い人なんですよね。うん、
だから抵抗しようとしたらいきなり顎をスパーンって打ち抜かれて気絶してはって気づいたらカチャカチャってズボンを下ろされて
ペラされてて、
でっていう、ちょっとって言ってたら、まあチンコがついてたっていうのがありますし、あとはリンの童貞喪失シーンも、
うん、
ほらシュガーの最後の方で、そっか、あれはリンの最初の方か、ちょっと忘れちゃったんですけど、
はい、
ずっと高校の同級生で好きだった女の子に振られちゃうじゃないですか、彼氏ができて向こうに、
はいはいはい、
まあ、あれも結構複雑なんですけどね、
あれ普通の女だったらくっつくようなねキャラクターなのに、うん、
ヒロインだと思ったら普通に喫茶店に通ってる男の人文学青年と付き合っちゃうんですよね、
はい
はい、でまあやっちゃうし、うん、まあ、ちゃんと付き合ってると、
うん、
でそれで完全に失恋するわけですよ。
そうですね。
で、まあ、リンは、まあ、失意のどん底に沈むんですけど、そこで中尾会長に、まあ、中尾会長ってすごいいいキャラがいるんですけど、天才、ボクサー、元、
はい。
はい。ジムの会長ね。中尾会長に、もう本当に、一番嫌な童貞喪失させてくれって、頼んで、
うん、
で、中尾会長が用意したのが、リンのお母さんより年上の人と、やらせて童貞を喪失させるっていう、中尾会長も超変人なんで、
うん、
それを面白がってやるわけですよ、
うん、
で行ってこいっつってやらせて、で帰ってきて、 はははみたいな感じですよ。リンがね、もう やってきましたよ、童貞喪失してきましたよ、つって。下長会長が、1、2、3、今日のこと4人にばらしてもいいっていう、
うん、
その、リンの2巻かな。
はい、
うん、漫画の帯には、漫画史上最低の童貞喪失シーン収録とか書いてあったの、確か。
必ずそういう物議を醸すようなセックスシーンをやっぱ編み出してきますね、なんか。ニューハーフにフェラされてっていうあのシーンもそうだけど。
まあそんなところですかね、荒井秀樹のセックスシーン。
に関してはね。
ええ、うん。まあ今スキャッターとかもやってますけどね。
うん。
まさにそういうちょっと性を前面に出したような。うんうんうん、キーチ VS とかはね、ないけどね、セックスシーンは。
キーチ VS、あ、キーチといえば読んだわ、うん。
キーチとキーチ VS は、キーチずっと童貞のままですからね。
うん
うん、あ、やってんだっけ、
いや、
やってないか、
やってないと思う。
あの、おばさんだよ。あの、あキーチ出てきた方だよ。
うん。
どのおばさんが言ってるか分かってる。
あの、最初聞き取ってくれたおばさんでしょ。
そう、
うん、やってない、
うん。うん。うん。っていうことですね。
はい。
はい、最近、怪談とかないんですか？
ああ
、いいや、メールから行っちゃおうかね。
お便りから、
うん、だからね、怪談っぽい話はあるんですよ。
ほう。
ちょっと前にラジオで話した、
うん、
ほら、サイゼリアで、向こうの方に座ってた若者4人組が、うちの近所で人が死んだんだよね、って。
うん。
車の中で自殺したと。焼身自殺したおじさんがいてさ、って。いう話をしてたら、なんか、その若者をじーっと見つめてるおじさんがいてっていう話をしたじゃないですか。
はいはいはい。
その人から、まあ、一応、まあこれはなんだろうな、ラジオのお便りっていうよりはなんかまあ、最近こうなんですよ的な近況報告みたいな感じなんで、まあ、その部分だけを話しますけど、
はい。
まあね、昨年の9月3日以降、その9月3日っていうのはさっき言ったサイゼリアの、
うん、
時点だと思うんですけど、まあ不思議なことが起きると。まあ例えば、9月にタバコをやめて以来、また試しに吸ってみようかなって思ったりするタイミングがあるらしいんですよ。そう思うたびに、いきなりタバコ吸おうかなって思ったら、車のクラクションがバーって、すごい音で鳴ったりね、道歩いてたりしてね。
うん、
で、あとは犬がいきなりワーンって吠えたり、いきなり車が自分の近くでキャッて急ブレーキしたりとか言うんで、ウォーってビビるっていうことが多いらしいんですよ。
タバコを吸おうとすると、
タバコを吸おうとすると。で、この前の会談の時も言ったけど、焼け死んでる人だから、
うん、
火について何か嫌がってるんじゃないかみたいな話もちょっとしたんですけどね、うん、だからタバコを吸ったりするのはやめた方がいいのかなっていう話になったと思うんですよ。だからまあ実際そういうことが今起きてると。で、そのタバコっていうのはすごい分かりやすい例なので、一応、まあこのメールに書いてありますけど、まあ他にもいろいろと思い当たることがあって、なんかナーバスになってたりもしました、みたいな。
うん。
まだ気にしないでくださいって。
でもちょっと不思議な話だね。
そうそう。
気になるね。
気になるんですよ。気になるんですけど、まああんまり気にしないでくださいって僕この人に言ってるんで。
あ、そうですね。はい、じゃあ気にしないでください。
そうそう。気にすると、まあ、どんどん、その、なんていうの、引き込まれるというか、
はいはい、
うん、精神的にもね、負のスパイラルの方に行っちゃうと思うんで、っていうメールはもういただきましたね。
なるほどですね。ま
あ、続報ですね。
うん。
リマニさんの方は？
いや、これは、その、怪談って言えるかどうかちょっとわかんないんだけどさ、まあ、知り合いがいますと、僕の。で、すごく久しぶりに会ったんですよね。で、この間、先週だったかな、本当に半年ぶりぐらいに会ったんですけど、風の噂ではですね、僕がちょうど去年入院したりしてる時とか入院、彼がこう、ちょっと壊れたって、
うん。
人から聞いてたんですよ。
うん。
いや、どういう意味かっていうと、その、なんて言えばいいのかな、すごくデリケートな話題なんであれですけど、まあ、精神的にちょっと、うん、壊れちゃって、
うん、
なんかもう仕事もしないで引きこもってるらしいよみたいなの聞いたんですよ、
うん、
で先週久しぶりにまあ とあるところで会ったんですけども、
うん、
まあ、すごく元気そうなんですよ。
うん、
で、あ、で、なんか、大丈夫だったの？どうしたの？って言ったら、いや、俺さ、つって、まあ、知ってるかもしれないけど、あれ、まあ、統合失調症って病気にかかったんだよねって言うんですね。
うんうん、
でまあ、そういうこと言われて、ああ、そうだったんだと思って、まあ、言うしかないですよね。うん、で、で、今大丈夫なの？って言ったら、あ、もう今すっかり治ってて、って話して、うん、あ、すっかり治ってんだ。じゃあよかったね、みたいな話をして、で、まあ、あんまりそのこと変に喋らないのもおかしいから、で、どうだったの？みたいな話をしたんですね。
うん、
いや、もうある日突然ね、なんか、幻覚とか、幻聴とかが、なんか、見えたり聞こえたりするようになって、って話をして、うん、ああ、そういう症状があるのね、みたいな話をして、あ、ごめん、じゃあ、なんか差し支えなければどんな感じだったのか教えてって言ったら、いや、まずね、マンション7階に住んでんだけど、
うん、
マンションの1階の道路で喋ってる人たちの声が聞こえるんだって言うんですよ。うんうん、え、どういうことって言ったら、いや、もう本当に、その、喋ってる人たちの声が、もう自分のすぐそばとかで聞こえるのって言って、うん。なんかもうまるでそこにマイクが設置されて、こっちでスピーカーから聞いてるみたいに聞こえるんだって言ってて、うんうん、あ、じゃあそれは実際にはそこで話されてないんだよねって言ったら、いや、それがわかんないところでさ、つって、マンションの窓カラカラって開けてみると、実際そこに人がいるんだよ、つって。で、しかも、今女の人二人喋って子供が一人の、ママーみたいに言ったと思ったら、本当にそういう人たちがいたんだよね、みたいなこと言って、ふーんって言って、あとは、
聴覚が鋭敏になりすぎてるってわけでもない。
だから話を聞いて僕もそう思ったのね。
うん、
で、へぇ、他にはって言ったら、いや、例えば、あっと思って急に立ち上がって、ドアポストのところ、あ、ドアポストってか、玄関ドア行って切ってあげると、ちょうど郵便屋さんが、こう、何か入れようとしてるとこだったみたいな。
うん。うん、
え、それはどうして分かったの？いや、なんかそういう雰囲気がしたみたいな、ことを言うんです、
うんうん。
で、あ、そうなんだ、つって。だから、それってでも幻覚じゃないじゃんって言ったら、うん、だからね、わかんないんだけど、そういうことばっかで、で、ノートをずっと書いてたって言うんですよ。
はい。
で、その、闘病中、約数ヶ月間の間、うん、ずっと毎日毎日、その幻覚だったり幻聴について書いてたって言うんですね。うん、いや、もう聞こえてくるからどんどん書くしかないと思って、使命感に駆られて書いてたっていうのね。うん、それどういう内容なのって言ったら、いや、なんか、世界がこれからどうなっていくかについて、すごい声が聞こえて、それを書いてったって言うんですよ。
うん、
わ、それちょっと怖いね、みたいな話して。そう、だから、もう自分でも、どうしていいかわかんないし、友達が、お前おかしいよって、なんか病気かかった頃言うんだよ、つって。え、どういうふうにおかしかったのって言ったら、いや、普通に友達とかと喋ってても、我々はって言うんだって。なんか、
うんうんうん、
一人称で、僕はとか俺はじゃなくて、
うん、
いや、我々はこう思うんですけど、みたいな感じで、なんか喋ってた、うん。
我々はちょっとコーヒー入れてくるよ。
そうそうそうそう。って言ったりとかしてたって話で。うん、で、あ、まあじゃあそのノートの話聞かせてって言ったら、うん、まあ我々って書いてあったりとか、
うん。
で、ここ数日起きた事件があるんだけど、自分そのこと全部ノートに書いてる。
うん。
って彼が言うのね。
だからその事件っていうのは社会的事件ってこと？
社会的事件とか、うん、自分の身の回りに起きる事件とか、について、
うん、
そのノートで
前に、事件が起きる前に
書いてたと言うんですよ、
うん。
で、そうって言って、まだちょっとあれ、もしかしたらみたいな感じで、
うん。
うん、あ、まあ、その時はね、普通にそれで別れたんだけど、うん、今度ノートを見せてくれる約束になってんだけどさ、
はいはい、
うん。で、まあ、やっぱね、その、一つ面白かったのが、面白かったっつったらよくないな。まあ、彼の友人でね、まあ、結構前に亡くなっちゃってる女の子がいるんだけど、
うん、
その子のお墓参りに行こう、お墓参りに行こうってずーっと思ってたんだって。で、友達とも行く約束していたんだけど、全然果たせなくて、その約束が。で、その病気になってる時に、やっぱり友達と約束してたんだって、その女の子のね、お墓参りを。
まあ、そろそろ行こうねって。
そう。で、もう病気だし、もう本当に精神的に辛いけど、行かなきゃと思って、行ったんだって、うん、お墓参り一緒に、うん、遠くまでね、東京じゃなくて地方らしいんだけど、したらその日からパッタリ幻覚と幻聴がなくなったって話をしていて、
ほう、
まあ、全部主観での話なのでね、何、うん、とも言えないけども、
うん、
あとそういう病気とさ、そういった怪談とかを結びつけるのもどうかとは思うんだけど、ただその話の流れだけ彼から聞いていると、とってもなんかただ単になんか病気ってだけで済ませられないなんかなのか、もしくは本当に全て彼がまだちょっとあれで俺に対してそういう妄言を言ってるのかどうかわかんないけど、ちょっとそれは不思議というか、
例えばだよ、
うん、
これはだからそういうことだったって断定するわけじゃなくて、
うん、
例えば一つのストーリーとして勝手に想像すると、うん、その女の子の霊に取り憑かれてるっていうパターンもあるよね。
まあ普通の怪談の考え方としてはね、
うんうん、でそれで、まあ、お墓参り来てよみたいな、私のこと忘れないでっていうので取り憑かれてて、幻覚とか幻聴とかを、まあ、見せられてると、
うんうん、
まあ心霊体験としても解釈できるわけじゃないですか。
はい。
で、お墓参りに行ったからそれがパタッとやんだっていう、まあね。そっちの意味での因果関係を考えることもできますよ。
一つにありますね。
ええ。
うん。
だし、そういう、例えば女の子の霊に取り憑かれてて、そういうのを見せられました、見せられていましたっていう状況だったとしますよ。で、最近おかしいからつって病院に行ったら、まあ、統合失調症って言われますよね。
まあね。
だってそれは。
幻覚幻
聴。あなた、お墓参り行ってない女の子の霊が取り付いてます病ですね。言うわけないでしょ。
言うわけないね。うん、
まあ、お医者さんってその事情すら知らないし、まあ、診断としては統合失調症になるでしょ。
はい。
うん、僕は結構言ってるんですけど、霊感と統合失調症っていうのは別に、なんだろうな、決定的な差はない。っていう考え方もできるわけですよ。
なるほど、
うん、それでは別に霊感があるって言ってる人はお前それ病気だよって言ってるわけじゃなくて、
はいはい、
なんかこういうとそういう風に取られがちなんですけど、
うんうんうん、そういう意味じゃないよね。
そういう意味じゃない、っていうか、それはそう取る人が病気の方を差別してるんですよ。
はいはい、
病気だっていうことを差別してるからそういう発想になっちゃうわけです
、ええ、そうね、
うん、だから統合失調症と診断するしかないんですよ。例えば霊感があってなんか変なもの見ちゃうっていうのは、
うん、
その今の医学として現代科学として診断しようとすると、はい、何かのカテゴリーにはめようとするとね、
そうね、
うん、で統合失調症っていうのは別に何かこういう原因があってこうなるっていう、例えばウイルスが入ってきてそれがあのインフルエンザを起こすとか、
うん、
まあ体の中で細胞が暴走してそれはがんになってがん細胞となって、で例えば胃だったら胃に癒着しちゃって胃がんになるっていう、そういうこれがあってこれがなるって、まあ、器質性の疾患とかあの因果関係のはっきりした病気じゃないですかね。
そうですね、うん、
それ症ですから、
うん、
これは何々症って全部そうですけどね、
うん、
何々症の症はシンドロームで、ある特定の、まあ、グループ分けしてみたら似通った症状を呈す人のたちがいると、でそういうのをまあ機能的に何か現実的に対処しなきゃいけないから、まあ、カテゴライズしますよ、
うん、
その時のカテゴライズしたものがシンドロームですから、
はい、
何々症ですから、
うん、
何かこれがあってこうなってる病気ってわけじゃないですか。なんとか菌が来るとピロリ菌が来るとどうのこうのとか、うん、まあ、そのノロウイルスが入るとノロになるっていう、そういう説明じゃないですから。ノロは病気です。
そうですね、
うん、ただ何々症、ダウン症とかもそうなんですよ、
はい、
うん、で統合失調症とかも何があってこうっていうのは、まあ、ちゃんと分かってるわけじゃないと、
はい、
ただそういう同じ似たような症状を呈す人を便宜的に分けてるだけですから。
そうですね。
でそれ言ったら霊感の方を持ってるって、
うん、
僕も霊感が絶対にあって 100% そういう霊界があってそこから霊を見る霊感があるかどうかは別に分からない、
うん、
知りませんよそれは。だけど例えば霊感があるとされている症候群があるでしょ、
はい、
今の話を流用すればそれはもうずっと太古の昔から人間が言われてたことじゃないですか。それと例えばその統合失調症の分け方だって別に一緒なんです。シンドローム同士ですから、
うん、
だったらそれが被ることだってあるわけじゃないですか。
グループ分けした時にね、
うん、お前霊感あるって言うけどそれ脳みそに丸々ウイルスっていうのが入っててそれで見させられてるんだぜって言ってるわけじゃないですからね。
違いますね、
ええ、うん、そういう言い方したらなんか信じてないってことになるかもしれないですけど、これ信じる信じないとはまた別の話でそういう分け方もできるよっていう話ですから、
うん、そうですね。
だからなんか変に霊感ある人にと統合失調症が別に分けることはないんじゃないかっていうとそれ差別じゃんって、
うん、
ね、そんなこと言うなって、まあ、霊感信じてないのかよとか、
うん、
言うけど、それはそうじゃない。
そうね。
それは僕にそういうことを言うやつが、クソ差別野郎の、信じる信じないの、その信じるか信じないかの二択しかできない人なんですよ。
ね、まあ、だから彼の話なんかきっと面白かったのは、自分で統合失調症だったって言ってるのに、自分がそういう霊能力を発揮してるみたいな感じのことも言うわけですよ、彼は。うん、要は予知無的なっていうか予知をしたとか、うん、そういう女の子のお墓参りしたら治ったとか、うん、なんかそこら辺のねことをすごくしきりにこう言ってくるわけですよ、
うん、
まあ、だから実際そのノートを見るのはあれなんですけど、
うん、
そのノートでちょっと気になってるのはやっぱりまあ去年のマヤじゃないですけども、はい、あのね、やっぱものすごい大災害が起きるみたいなことを言ってるんですよね、なんか。
ノートに書いてあるよっていうことをもう今井さんは言われてるわけ、
ね、言われてるの、うん。うん。で、それがどういうものかっていうのをその時は教えてくれなかったから、じゃあちょっと今度ノート見せてって言ってる感じかな。
うん。うん、さっきから言ってるように、霊感があるっていうのは統合失調症と分ける必要はないって言ってるじゃないですか。
うん。
まあ統合失調症であることと、逆に言えばね、逆に言えば統合失調症であることと霊感があるってことを一緒にしてもいいって
、うんうん、一つの症例としてね、
うん
うん、
だから考え方としてね、
考え方としてね、
うん、なんだその差別的な意識とかいい悪いとかじゃなくて、
うん、はい、
うん、いい悪いじゃないっていうか差別してないからこそそういうふうに言えるわけじゃないですか。
そうですね、フラットにね、うん、
でそれで言うとやっぱり予兆っていうのはどちらも重要なキーポイントになりますよね、
うん、
僕も統合失調症を調べたりしてるんですけど、やっぱり予兆を重視する、
ほうほうほう、
っていうパターンが多いんですよ。で、霊感とか怪談とかはもまあよく言いますけど、ホラーで一番大事なのは何かが起きるそのカタストロフの瞬間じゃなくて、そのカタストロフが起きそうな予兆がホラーの真髄だっていうでしょ。
なるほどね、
うん、で今の話もそうですよね、
うん、
そのノートっていうのは何かがこういうことが起きるかもしれないっていうことですから、うん、だからそれはどっちにとってもまあそれそういうのよくあるよって、
うん
うん、霊感だろうと統合失調症だとまあ確かにそうそうそうそういうことね あるんですよってありがちなんですよって。
あのちょっと面白い共通項のある話があるんだけどさ、
はい、
いい話しても、
はい、
いやあのその人って普段文字とか全く書かない人なのね、
うん、
だけどものすごいびっしりノートを何冊も書いたって言ってて、
うん、
で似たような話あったじゃん前。
それは僕は怖いの方に上がってるんで、まあ、話しませんけど、
うん、
ノートって話ね。
そうそうそう、
うん、
いや兄貴がだからね、うん、書いてて、うん、まあ、天才肌の人だったけど、
まあ、自殺しちゃってで弟にそのノートが渡ってどうのこうので弟もちょっと何かあってどうのこうのっていう会談ですよね。
そうです。
僕は怖いの方に上がってるんで、
あ俺分かっちゃったんだよねって言ってね、
うん、
っていうなんかねそういう何かやっぱ使命感に駆られて書くっていう感じだったんだって、
はい、
なんかすごく、
はいは
い、そうっていうことらしくて、まあまた何かあったら言いますねその話は。
そのノートを持ってきてくださいよ。
あ借りれたら持ってくるよ。
うん、
うん、
別に僕も見せてもらえばいいんだけどね、
うん、
知らない中じゃない。
そうですね、
うん、
もう借りてきますよできれば、
うん、
うん、
計らずも何かこう根本的な話題になってしまいましたけど。
そうですね、
まあ僕はよく言ってることですよね、
はい、
変な誤解はしないようにしてくださいよ。
そうですね、
僕のことを差別してるとかバカにしてるとか思ってるあなた方の方が霊感だったり
そう病気だったりとかね、
だから病気じゃないかもしれないからね、まあ、統合失調症ってね
症状を持
ってる症状もを差別したりバカにしてるんですからね。
はい、
鏡なんだ。蛇だと俺を思ったかって、じゃあお前が蛇なんだなって
ということですね。
はい、
わかりました。
カイジね。
うん。引用したのね。
そうそう。
わかった。
この番組は関東ネットラジオリンクの協賛でお送りしております。
まあ、っていうような話をした後でなんなんですけど、
はい、
ちょっと怪談もやろうかなと。
ああ、いいじゃないですか。
最近やってないからね。
そうだね。
ええ、
うん、
なんか僕は怖いだけがやけにリスナー数が多いんですよ。
あ、そういうのなんですね。
僕は怖くないより多いですよ。
あ、そう
ですか。 iTunes のランキングとか見ると、
うん、
相変わらずなんか全然もう何年も更新してないのにずっと僕は怖いが上位の方にいるんですよ。
もうそれはすごい
な。でこんな必死で頑張ってる僕は怖くないの方があのランキングとしては下なんですよ。
だってこじらせ女子とか自意識の話とかさ、人によってはやっぱオカルトと思わないからな。
まあ、あとはまあ単純に5分とかのファイルでしょ、僕は怖いって。
確かに。
で一緒だから、5分のファイルだろうと1時間以上のファイルだろうと、一つ聞かれたらワンカウント、ええ、ワンポイントとして計算されちゃうから、うん、まあアンフェアですよね。
まあね、
僕は怖いの方が得なんですよ、あいつら。僕は怖いの方が上位とか言ってなんか大きな顔してるけど、
うん、
僕たち僕は怖くないの方が頑張ってるんですよ。
我々の方が頑張ってるんですよね。
死ねよ僕は怖い。
あれも我々ですけどね。
あ、しまったしまった本当に下手くそなボケとツッコミですよね本当にやめようよ、もうちょっとスムーズに。
プロとしてね、
本当に、はい、本当に。まあだから僕は怖いの奴らに対抗するために、
はい、こっちでもね
階段をやっていきましょう。あいつらぶっ潰そうぜ。
OK。
何かないですかね。
まあ、怪談話はまあちゃんと
怖い話聞きたいな。
もちろんもちろんしますけど、なんかね、さっきの話ってそういう不吉な予兆の話だったじゃないですか。で不吉つながりで、まあ、小話的な話ですよね、
うん、
だからって話かもしれないんだけど、
うん、
まあ、あの商売やってる人間がいてお店やってんですよ、
うん、
バーをね、
うん、
でその人のお店だとやっぱね、内装が結構どっちかというとゴスより、ゴスホラーよりっていうか、なんか結構そういう変な怖いオブジェが置いてあったりとか。
今にはそういう店が本当に好きだからな。
好きですよ。あとはこう、やっぱホラー T シャツ着てたりとかするんですよ、
うん。
で、ホラーっぽい音楽流れたりするんですけど、
うん、
その店主が言ってたんですけど、いやね、つって。やっぱね、こういうの良くないよって自分で言うの。
やっといて。
そう、やっといて。
そんなこと、コンセプトバーをやっといて。
そう。こういうコンセプトだから、こういうもの置いてるけど、自分の経験上、例えばこういうものを作ってるアーティストさんだったりとか、うん、こういうものを好んでまとったりする人間たちって、
うん、
自分の周りって、実はめっちゃ人死んでるって。
いや、もうゴスの子たちとかやばいじゃん。
まあ、メンヘラーな感じの人もいたりとかするけどさ、なんかそれとはまた別にね、なんか、
うん、
あの、普通にやっぱ事故でお亡くなりになったりとか、
うん、
病死したりとか、なんかね、やっぱ死がすごい近いっていう。
まあ、
そうい
う死にまつわるものをまとうもんですからね。
う
ん、
そう。
まあ、ゴスなんかまさに。
そうなの。
はい。
やっぱね、死がすごく近くなって死ぬよって言われた。
まあ、実際そうなんだよって。
そう、今井さん死ぬよって言われて、
うん、
マジかって、
うん。
まあ、でも本当に。
例えば何を置いてあるの、その店とかは。
カラスの、羽を、なんて言えばいいの？カラスって羽普通に2枚あるわな。
はいはい。
2枚あるわな。
はい。
それがこう、全部で6枚こう、翼がブワーって開いたカラスの剥製とか。
実際のカラスの
本物カラス
死体を使って作ってる剥製。
そう、継ぎはぎして作ってたりとか、はいはい、まあ人間のこう、足を普通にかたどった、
うん、
要は切断された足が、釘で壁にドンって。
なるほど。
払えたり。
まあそれは実際の人間の足を使って、で
そうそう。
え、本当に？
あ、ごめん、人間の足からかたどったやつですけど。
本当にお前はツッコミが下手くそだな。わざとボケてんだよ。
うんうん、ごめんね、ボケ殺しで。まあそういうのがあったりとかね、
はい。
あと普通にドクロがあったりとかするわけですけど。
それは本当の、インドから、うん、インド人からもらってきたドクロ。
そう。本物なわけねえだろ。どうですか、これで大丈夫？
バタリアンじゃねえよって言って欲しかった。
バタリアンじゃねえよ。
インドっつったんだから。
あ、はい、
あでしょ、バタリアン1で。だいたい死体はインドから持ってくんだよって。
それごめん、高騰すぎて分かんなかった。
いや、なんだ、バタリアン何回も見てる。
見てるけど。
その話だって散々してるじゃん。
うん、
俺と。
そこのセリフ忘れてた、
うん、
はい。まあ、とかね、そういうのがあったりとかして、
はいはい、
まあ、不吉なものがたくさんあるわけですよ。
僕もその店で聞いた話を放課後怪談部に書いたりもしてますしね。
ほうほう。
あそこでさ、聞く階段って結構エグいの多いんだよね。
よ
お客さんもやっぱりそういうの好きな人たちばっかで。
うん、
で、他の階段部に書いてはいるんだけど、
うん、
あのなんか設定、僕が、その話の内容じゃなくて、
うん、
その話を聞いたシチュエーションはだいぶ変えてるんですよ。
まあね。
なんでかっていうと、あれ一応中高生向けの本だから、そういうなんか、コンセプトバーで聞いた話って書きづらいじゃん。
書きづらい、ね。
しかもまあ他は全部僕が、なんかその登場してこないから、あの、放課後回覧部って。で、その話だけ僕は登場してきても変だから、僕の知り合いが、そういう、なんか、どっかで知り合った人から聞いた話にしてるんですよ。
なるほどね。
あれ実は僕が直接聞いた話なんですけど。
ええ、ええ。
ほら、今井さんもその時いたでしょ。
うん。どの話だろう。
いくら、死にそうな目にあってもずっと死ねなかった女の子の話。
ほいほいほいほい。あったね。
ああ。なんか、ずっと、たまに自殺しようとしてたんだよね。まあ、いくら手首切ったり、もう何やかんや自殺しようとしてもね、睡眠薬大量に飲んだり、絶対もそれ人が死ぬっていうぐらいのことをしてるのに、もう思いっきり風呂場に行って何本も手首縦に切ったりとかね、睡眠薬とかももうすごい大量に飲んだのに、私ずっと死ねなかったんですよって言ってきた女の子ね。
うん。
でも何やってもずっと死ねなかったから、
うん、
最後はマンションの10階から飛び降りたんですよ。でもなんか足を骨折しただけで済んだっていう、
うん、
もうそこまで聞いて、あれちょっとやばすぎるよこの人って
結構ニコニコ話してましたからね。
そうそうそう、うん、でそれで何なんですかねみたいなこと言うほかないじゃないですか、そしたらなんかおばあちゃんがずっと守ってくれたみたいですよって、なんかそのこのおばあちゃんがずっと守護してくれたって。でもね、守護霊とかじゃなくて、多分生きたおばあちゃんなんですよ。おばあちゃんその時生きてて、
うん、
で何かの形で守ってたらしいと、その子のことを。だ死んで守護霊になってるとかじゃないんですよ。
はい。
だ僕はなんか今になって思うと呪術的なことだったのかもしれないですよね。そのおばあちゃん何かを使えて。でその話の最後に、でおばあちゃん最近死んじゃったんですよねって。だからちょっとこれからどうなるかわからないですねって、でうわーと思いながら見ると、まあ、その子の手首にはやっぱり何本もえぐい傷がついていたという、
うん、いやーほんとなんかあれはちょっと聞いてて本当になんかヒリヒリなんか 痛かったな、なんか心がすごく、
うん、だからマタギの話とかカーテンの話とか、
うん、
あれ僕は怖いにも分かってますけど、今井さんの階段で、
はいはいはい、
あれもその店で聞いた話です
よね。そうなんですよ。だから本当になんか変な因果をまとってしまっているような、
単純になんか普通に日常を歩んでいたら、まあ、突然変なものに出くわしては怖かったっていう話ではないですよ ね、
ないね。
その人自身の心の闇もちょっと垣間見えるような話が聞けるんですよ ね、
すね、
まあ、だから僕はいいんですけど、逆にそっちの方が好きですから。
まあね、ドロドロ階段ですよ本当に、常年階段っていうかね、
うんうん、他に何かないですか。
まあどっちかっていうとライトかな、これからする話は。
はいはい。
いわゆる階段話ですよ。
そういうのは聞きたかったんですよ。
よかったよかった。まあこれ教えてくれたのが、まあ一緒に前働いてた女の子なんですけども、まあその子が当時3人組ぐらいすごく仲良くしてる女の子がいて、である日、みんなで遊ぼうよって言って待ち合わせをしてたんですよ。で、A、B、A 子ちゃん、B 子ちゃん、C 子ちゃんってしますけど、で、C 子ちゃんが来ないんですよ、いつまで経っても。待ち合わせの場所に。で、時間守る子だし、おかしいねって言ってたら、ごめーんつってこう来たわけですね。で、あ、どうしたのどうしたのって言ったら、いやーもう見てつってさ、時計を見せてくれたんですけど、時計がバキってこう、ひび入ってて、針が止まってんですよ。
うん。
で、それを取って、これ、ほら、今、見せるためにつけたんだけど、こんな風になんか時計壊れちゃってて、全然時間読めなくて間違っちゃった。ごめんって言って、あ、そうだったんだ、しょうがないねって言って。で、そのままみんなで昼間こう遊んだわけですよ。で、夜になったら、A子ちゃんの家にみんな行って、その時ハマってたテレビゲームでみんなでわーって遊んでたわけですよ。
うん。
まあ、かなり深い時間になってきて、まあ、ゲーム熱中してたんですけど、突然ピンポーンってなって、マンションの、何階だったかな ?7 階かどっかに住んでたそうなんですけどね。
うん、
で、なって、で、あ、何々ちゃん出てーっつって、A 子ちゃんが、B 子ちゃんに行って、B 子ちゃんがこう、玄関の方行って、で、戻ってきたの。 ねえねえ、エコちゃんって、どうしたの、誰だったって言ったら、こんな遅くに、って言ったら、いや、なんか同じマンションの人で、11何号室のなんとかさん、なんか名前よく聞こえなかったんだけど、なんとかさんって人が、なんか車のライトがつけっぱなしですよって言ってきたんだけど。
駐車場に止めてある車。
そう、地下駐車場のその車のライトがつけっぱなしですよって言ってきたと。あれっつって、あれ、あ、本当っつって、じゃあうちら今乗ってきた車、ちょっと見に行こうかなっつって、ちょっとでも、駐車場暗くて怖いから一緒来てくんないって言って、うん、3人で下降りてったんですよ。で、地下の駐車場まで降りて、自分の車のとこまで行ったんですね。暗い地下駐車場の中。そしたら、普通に電気消えてるんですよ。
うん。
うん。で、あれ消えてんじゃんねえ、つって、ついてないじゃんねえ、つって。そこで、エイコちゃんあれおかしいなって思ったんですよ。なんでかっていうと、そこのマンションの地下駐車場って、要は、特に何号室の人はどこどこに止めるって決まってないような駐車場だったんですって。で、なのに、なんで私の車だと分かったんだろうって思ったわけですよ。で、さらに、あ、ちょっと待って、ビーコちゃんって。さっき なんつったって言ったら、いや、なんか、名前聞き取れなかった。いやいやいや、何号室って言ってたっけ。いや、11何号室の、11何号室のって言って、え、でもさ、それ4桁で11何号室ってさ、11階ってことじゃないって言って、うん、つったら、いや、だってうちのマンション8階までしかないよ、みたいなことになって、いたずらみたいな。え、なんか気持ち悪いねみたいな。で、怖くなってきちゃって。うん、で、B 子ちゃんと C 子ちゃん、もう遅かったんだけど、あ、なんかさ、今日、明日休みだし、エコちゃんち泊まっていいみたいな話になったわけ。
うん、
で、いいよいいよって言って、じゃあさ、ちょっと、B 子ちゃんち近いから、B 子ちゃんちまで行って、なんか B 子ちゃんちに置いてある私の荷物とかも取って、戻ってくるねって言って、B 子ちゃんと C 子ちゃんが、車に乗って、ビーコちゃんち行くことにしたんですよ、ブーンと。エイコちゃん部屋に戻って、一人でゲームやってたんですけど、いつまで経っても、二人が戻ってこないんですよ。あれって思って。電話何回かけても繋がんなくて。で、まあ、結局、夜中、3時ぐらいですかね。電話かかってきたんですよ。で、入って出たら、ビーコちゃんなんですけど、事故ったって言うんですよ。車が事故起こしちゃって、うん、車大破しちゃったって。うん、大丈夫なのって言ったら、いやいや、怪我はないって。シコちゃんも今、電話のそばにいて、問題ないけど、すごい怖がってるって言って。で、もうそれは怖いよねって言ったら、いや違う、すごい怖がってて、つって、なんでなんでそれ怖いでしょって言ったら、いや、シコちゃんのさ、今日時計止まってたじゃん、うん。事故起こした時刻、全く同じ時刻だったんだよね。え、どういうこと？いや、時計の針が止まってる時刻が、私たちが事故を起こした時間と全く一緒だったんだよね。って言われたって話があったんですけども。
うん。
まあ、それはちょっと聞いててゾッとしましたけどね。なんか、なんかね、でも何が怖いっていう、あれじゃないんですけどね。なんか怖いものが出てきてとかじゃないんですけど、ちょっと不気味な話っていうので。話してくれましたね。
だからその11何号室だけど車の明かりついてるよって言いに来た男の人、
あ、女性だった
女性、
うん、ごめんね、出ているあれで
と、その事故がつながってるかどうかもよく分かりませんけれども、
うん、
誘導されたのかもしれないっていう考え方もできますよね。
あ、
そういうのでなんか気持ち悪いっつって、まあ、夜遅いし、なんか泊まっていいみたいなことやって、じゃあちょっと取りに行くからみたいな、うん、多分英子ちゃん一人残して帰ると怖がるかもしれないからとか、
うんうんうん、
泊まちょっと3人で今日は泊まってあげないとそんな変ないたずらされて怖いからっていう薄い、うん、まあそのつながりというか、
うん、
作為としては成功するか失敗するか、
うん、
ね、微妙なところではありますけど、
うん、
まあ、それが全く同じ日の同じタイミングで起こった、
そう
から結びつけたくはなりますよね、
うん、なるよね、
うん、
実際に不思議な話だね、うん、事故を起こした時間がそもそもなんかもう時計が
止まってきました、うん、それだけ一つの階段にはなってますけど
ね、
うん、その間にその変な
インターホンが鳴ってね、うん、
変な人が来て変なこと言われたっていう、まあ実話っぽいですよね、
うん、
はっきり言ってそれ物語としてはいらない要素ではあるじゃないですか
、うん、
でもなんでそんなことが
起こったのね。
ね、同じ日に起きてんだっていう。
そうそうそうそう。なんかちょっと不思議な話。
割れるといえばですね。
はい。
僕もこの前聞いたんですよ。思い出したんですけど、今話聞いて。
はいはいはい。
で、これ秋葉女子会っていう秋葉原でやったイベント。
会談を。
うん、会談を話すイベントで、まあ全然人は来なかったんですけど。クズ野郎どもが。あ、ごめんなさい、全然そんなこと思ってないんですけど、本当は行きたかったんだけどちょっと行けなかったんですよねっていう人がもうすごいたくさんいて、じゃあ来いよ。あ、クズとは全然思ってないです。
はいはい、社交辞令やめろと。
まあいいですよ、
ええ、
僕の評判を落とすだけで。
はい、わかりました。
もうさらにイベントに人は来なくなってしまうんで、
じゃあいいよってなるからね、はい、どうぞ。
で、そこで聞いた話だし、だからまあそれはお客さん全然来てなかったから、まあ、聞いた人は少ないんですけど、まあ、一応なんか YouTube のアーカイブでも配信してるかもしれないんで、
うん、
まあ、被るかもしれないんですけど、今ちょっと思い出しちゃったんでね、一応このラジオでも話しておこうと思うんですけど、まあ、そこの秋葉女子会っていうのはいろんなまあタレントの卵というか、まあ、タレントさんだったりモデルさんだったりの女の子7人とオールナイトで会談をするという。
吉田一人が、
まあ、途中から板子さんも参戦したんですけど、
はい、
はい、まあ、それはそれであって、
ええ、
その前聞いた話なんですけど、
はい、
そのモデルの女の子の話なんですよ、うん、その人の男性の友人がいまして、でその男性の友人からある夜電話がかかってきたんですよ。どうしたのって。まあ部屋にいるんですけどね、出て聞いたら、まあまあなんやかんやと世間話しつつしたら、いやちょっと最近困っててさーって、その電話口の男は言うんですね。どうしたのって。いや俺最近生き量に取りつかれちゃってさーって。え、生き量どうしたのって。いやなんか生き量に取りつかれてな、困ってんだって。ああ、そうなんだって。まあ、こっちとしては何を言っていいのか分かんないですよね。したらその男が、あのさ、これからお前のとこに生き量飛ばしていい。え、何言ってんの。いや俺ちょっと困ってるからさ、ちょっと悪いけどお前のとこ生き量飛ばすわっつって、えっと思ったら、電話口の向こうからふぅ必死に相手が息を吹かけてくる音がするんですよ。ちょっとやめてやめてよって言って、あ、うんうんうん、悪かったね、うん、じゃあね、プツッツーツーツーって電話切ると、え、なんでこんな気持ち悪いことすんだ、あいつって。まあ、いたずらだとその時は思った。なんでこんな気持ち悪いいたずらすんだろうなって。まあ、ふざけるにしてもなんか趣味悪いなと思って、その日はそのまま、まあ、寝る、ベッドの上で電話したんで、まあ、電話切って、まあ、そのまま寝ちゃったんですね。そしたら、深夜というよりももう明け方近い時間に、ガシャーンっていうすごい音がして、
うん、
うわって目が覚めたんですよ。ふってみたら、部屋の隅っこの方に置いてあった姿見の大きい鏡が倒れて割れてるんですね。でもそんな倒れるような場所に置いてないし、倒れるの置き方絶対してないんですよ。もうちゃんと固定してるし、もちろんなんか鏡だから危ないから安全なところにね置いてあるんですけど、それがなんか知らないけど、もう支えてるものとか無視して前に倒れてる。で、テーブルの上に倒れてて、テーブルの角かなんかで割れちゃって、あたりに床に鏡が散乱してるんです。あ、何これと思って、ふっとなんか変だな、という気配をもう一つしたんで、部屋をぐるっと見回してみると、テレビがついたんですね。消してねえだと思ったのに。で、そのテレビが、まあ、4時とか5時とかの時間帯なんですね。もうちょっと少し窓の方がしらじらと開けてるんですけど、バーって砂嵐なんですよ。でも、4時とか5時だともう放送始まってるじゃないですか。
うんうん、
だし、まあ、今のテレビ放送って、放送なくても、まあ、カラーバーとかだったり、
うんうんうん、
なんかこう、絵を1枚写したりするじゃないですか。砂嵐ってその昔の話じゃん。
うん、
で、バーって砂嵐になってる。おかしいなと思って、いやだ怖いと思って、まあ、鏡が割れてちょっと不安になってるのもあるから、なんかテレビつけようと思って、他のチャンネル回しても、どのチャンネル回しても全部砂嵐なんです。 やはり気持ち悪い、何これ何これって思って、まあその時はそれでまあ布団かぶってガタガタ震えて、まあなんとか明るくなるまで待ったんですけど、ただその次の日というか、まあその日のまあ昼以降、まあその子モデルですから仕事に行かなきゃいけないんですよ。で仕事に行くのに、まあ普段はその姿見を使って身支度したんだけど、
ね、
まあ割れちゃったからしょうがないって言います、片して、まあ、そのまま手鏡を持って家を出たんですね。で、まあ、仕事場に向かう途中にふとバッグの中をなんか財布取り出すかなんかの時タイミングで見たら、その手鏡が割れてるんです。あれって思って、ただまあモデルの仕事だからちょっと鏡がないと仕事できないんだ。だからまあしょうがないから100円ショップとかでまたもう一個手鏡買ってまた仕事場に向かおうって。でふと見たらまたそれが割れてるんだ。で都合7枚鏡が割れちゃったらしい。
怖。
その日のうちに。で合わせ、姿見合わせたら8枚ですよね。ほんと大変だったんですよって割と明るく言うんだけど、いやそれ大変なことだと、本当大変だよって。で俺はちょっとねその話を聞いて、
うん、
その子に言ったのは、
うん、
まあ、多分それは本当にその男の友人が怪しいと、なんかフーフーって吹っかけてきたって、まあ、息吹っていうものがあるから本当にそれは何かを飛ばす術なのかもしれないって、何かのきっかけでそういう術をねそいつは知っちゃったのかもしれない。だからそのあなたに生き量を飛ばしたんじゃない実際って。でまあそう言われてみると確かにすごい女癖の悪い男の子で、もう結構とっかひっかいしたり、まあ、同時に何股もしてたりしてる人だっていう、ね、じゃあそうだよって、生き量って大抵もう恋愛絡みだから本当に生き量取り憑かれてるんだよって、状況証拠だけ見たらもうビンゴじゃんって、
うんうん、
でかつ、まあ、これも僕の推測でしかないんですけど、多分その子がその日のうちに何枚も鏡割れたのってそれあんたの身代わりで割れたんだよって。
お
鏡ってやっぱり自分を映すもんだから、
うん、
自分と同じような、まあ、匂いというか身代わり的なものになってて、で飛ばされたその生き霊、まあ、多分その男のに恨みを持ってる女の子の生き霊かなんかはあなたと間違えてその鏡を割っていったんだよ。だから逆に良かったと、うん、鏡が割れて仕事に差し支え来ただろうけど、それはもしその鏡持ってなかったら、もしはその姿見がなかったらあなたの方が体だったり何かひどい目に遭ってたかもしれない。だから全然自分では分かってなかっただろうけど、まあ、モデルの仕事をしてるからもう手鏡割れちゃったらもうすぐ買い直さなきゃいけない、普通の人よりもね、から無意識にその普通に鏡をずっとその日一日中持ち続けてたんだろうけどね、何枚割れても。でもそれはあなたも知らず知らずのうちに防御の術をやってたんだよって、だから良かったねって。でもこれからはもう夫婦されちゃダメだよって念を押しといたんですけどね。
うん、気味が悪いね、
うん、
めっちゃ不気味だね。鏡がそれ割れるっていうその不吉な現象がさ、うん、そんなに一日に何回も起きるって、うん、相当強いなんかだね、
うん、
怖いねそれ。生きるの方が怖いっつうからね、
生きるのは力はありそうですよね、
生きてる人間のエネルギーだからね、
うん、
しかもそういうなんか性的なあれだったりとか恋愛絡みのなんかそういう、
でも 100% 恋愛ですよ生き量って、
ええ、
うん、とりあえず今までうちら聞いた話は全部そうじゃん。
そうですね、
うん、だ今ってこの話するなって妨害されてるわけでしょ、ずっと横で工事のおっちゃんがオーライ、ね、オーライゴロゴロゴロゴロって、
なんか引っ越しかよこれ。
最近ずっと工事してんだけど
邪魔だね
本当にね、この話をするなって生き量に
妨害されてますね
全く。それって何もかも結びつけちゃダメだよ今でさ。
そうですね、でも面白いからその
他には何かないですか。
階段ですか、
うん、
うん、新しいものだと今のところないですね。
じゃあもう終わりにしますか。
何その終わらせ方。いいよ別に。
しょうがない。うるさいし、外が。
そうですね。工事が始まっちゃったですね。
うん、
まあまあ、また階段仕込んでおきますよ。
はい。
ええ。
ちょっと階段がおろそかになってる。
そうですね。階段活動
は
ね。
ええ、そこら辺は。僕はちゃんとやってますよ。
はい。
今井さんでしょ。
すいません。ちゃんと収集しときますよ。
はい、まあ、ほら今辞めるって言ったんで、工事のとかやんで。
本当ね。
妨害されてるんですよ。
妨害電波が。
まあ、怖いのでもうやめましょうか。
そうですね。
ええ、ということでお送りしてきましたのは、トウモロコシの会会長の吉田祐樹と、
トウモロコシの会名誉副会長兼雑務の今に
です。雑務俺のがやってるっつって。
雑務は吉田の方がすごいけど、一応雑務の今にでした。
はい。
はい。